B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。はい、どうでもいい話です。今日はですね、トゥードゥー管理の話なんですよ。まだ私も今日やることっていうですね、重要ですぐやんないといけないことが山積してるんですけど、まあこれをどう管理するのかは置いておいてとですね、トゥードゥー管理がやっぱり皆から、まあ、トゥードゥーをシェアする、タスクをシェアする、もしくはタスクを割り当てしてもらうためにオンラインに結構して結構というか、やっぱコロナでなんです。いや、その前からツールはあったんですけど、まあ WBS 組むみたいな話も、あの WBS ってタスクとスケジュールと、まあそうですね、みんなが可視化できるようなツールを活用しようとしたりとかいろいろしてたんですけど、トゥードゥー管理がですね、今また紙に戻ってるって話なんです。紙と手書きに戻ってるっていうことで、結局一覧性が高くて、調整が効いて、まあハンドリングがしやすいなどなどはですね、やっぱり紙だなって結局も戻ってきました。はい。でもデジタルだとですね、結局ちょっとうまくいかない、自由度が下がることもあるし、紙も自由度下がるんですけど、書く自由度はむちゃくちゃ高いから、何ですか、なんなら付箋を貼るとかもできますし、結局今トゥードゥー管理が紙に戻ってます。でこの紙に戻る、紙回帰とかアナログ回帰はなんか今肌感でですね、ちょっと前ぐらいから1月、やっぱ今年入ってからアナログ回帰結構生じてんじゃないかなっていうのは肌感でも体感でも感じていますね。はい。ちょっとアナログ回帰してることがあったらアンテナ張って、行ってみたいなと思います。はい。デジタル偏重の時はアナログ回帰を考えてもいいのかなってことかもしれません。はい。では、どうでもいい話は以上です。本題いきまーす。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。今日はですね、久しぶりにコミュニケーションの話をしたいなと思います。もうちょっとコミュニケーションを増やしていきたいなと思っている今日この頃です。はい。今日はですね、ちょっと現場での実体験も含めて、伝え方による受け取り方の違い、伝え方による受け取り方の違いについて話したいと思います。はい。ちょっとあった話がですね、今ご提案しているお仕事をですね、で、しっかり、ご担当の方と最終決済の方にどちらにもプレゼンテーションさせていただいて、ご担当の方が1回目のその、まあ、こちらからのプレゼンテーション、まあ、何ですか、チェックみたいなもんなんですけども、ご提案させていただいて、調整修正したことが方がした方がいいことなどをご指摘いただいた回があったんですが、これですね、私もコンサルティングすることがあるんで、コンサルティングの時には言ってるんですけど、自分になるとできてないことってむちゃくちゃあるんですよね。で、何だったかっていうと、やっぱり実績のご提案の中に自社の実績を入れてるんですが、その実績はやっぱり網羅的に書いてあるんですよね。なんですけど、提案するときにはうちの業界の実績をしっかり書いてくれって言われたんですよ。まあ本当それですね、当たり前ですよね、ぶっちゃけ。しかも役員さんとかに あのプレゼンをするような会だったので当たり前ですよと、なんですけど気づかないんですよね。だからあのしっかりとその業界でお客様が聞きたいような実績のページを1枚2枚作ってプレゼンテーションには臨ませていただいて、やはりそのページであの過去の事例、他社の事例とかもすごく聞いていただけたりして、多分理解も深めていただいたとやっぱり思いますし、非常にありがたいアドバイスだなと思ったんですね。で結局これってメカニズム的にどういったことが起きているのかっていうと、僕ら売り手、まあ A さんと B さんでもいいですね、 A さんと B さんの A さんが B さんに伝えるときに、A さんはやはり自分の視点で物を伝えるわけですけども、B さんは B さんなりに聞いてるんですよね。お互いが、まあもちろんちゃんと聞こうと思ったら A さんが何を考えてどういうことを伝えたくてで B さんは聞くんでしょうけど、そんな真面目に聞くことなんて日常的にはそんなないわけですし、ですね。で A さんも B さんに伝えたいけど、 B さんに伝えたら、ある程度大体まあ理解はしてくれるであろう大体の期待値で、話してるわけなんですよね。だからあの B さんにもう凄まじく聞いてもらって耳に入って、なるほどなるほど、うわーって思うほどの伝え方もしてないわけですよ。はい。で、はい、そんなことってよくありますよねと。でビジネスコーチングの、またちょっと話変わっちゃいますけど、ビジネスコーチングのそのコミュニケーションの中で傾聴っていう言葉があったりしますと。耳を傾けて相手の話をちゃんとよく聞くっていうものですね。で、その、まあ、ビジネスコーチングのそのコーチングの話の中でですね、またちょっともうちょっと何ですかね、生物学的な話になるんですけど、レセプターっていう考え方がありますと。考え方っていうか、これは、考え方なのか。一応、レセプターっていうのはもともとその受容体っていう、もので、科学とか薬理学などで言われているもので、生物にはその受容する受容体っていうのがあるんですね。でこれが面白いもので、まあ、タンパク質などなどの、まあ、成分みたいな話があるんですけど、その受容体っていうのは、まあ、とある A 受容体、まあ、種類があっていろいろ種類があって、 A 受容体はA 受容体に合うものしか受け取らない、受け入れないっていうものなんです。 B 受容体は B 受容体が受け取るものしか受け取らないというものなんですね。で、人の脳みそ、人の話を聞くっていうのも、さっきの B さんが話を聞くんだったら B さんは B さんのアンテナ で話を聞くんですね。なんでB さんのアンテナに引っかからないような伝え方だと、B さんも何も悪気もないし、A さんも別に悪気もないけれども、一部分しか聞かないんですよ。だけど、ちゃんと聞くってことをするときには、レセプターをその、まあ、開いて、開くとかって言いますけど、自分がその A さんの話をしっかり聞くよと。A さんが発信しようとしていることっていうのは何だろうっていうことを考えて話を聞く、そういったことをしますと。で逆に話し手としてもですね、B さんのレセプター、 B さんのアンテナっていうのは何なのか、どういったことが視点を、どういったことに視点を持ってるのかっていうことを踏まえて、A さんは B さんに話しすることができればですね、 B さんの受け取り方っていうのは凄まじく上がるんですね。なるほどってなりますし、おお、それはすごいってなりますと。コミュニケーションのこの、まあこれ実はマーケティングもセールスもコミュニケーションなんで、メッセージ、ランディングページもそうですし、ウェブサイトもそうですし、ブランドですらそうですよと。会社のコーポレートの姿勢だったり、ビジョン、ミッション、バリューだったりとか、それらすべてやはり相手のレセプターを持ってる人に届くようなメカニズムが人間の中にはやっぱあるわけなんですよね。 で、そのレセプター持ってないのに情報を提供してもお客さんの中には全く残らなかったりするっていうのがありますよってことなんです。なので先ほどの事例で言う時の、お客様が興味が関心がある業界の話だから、もちろん自分たちの業界の話で事例だから非常に興味を持って話を聞くことができましたと。どんなにじゃあ売り手としてはですね自慢になるような大手企業とこんなお取引がありますと、じゃあ何ですかね、おにゃらら業界に強いですっていうのも、もちろんお客さんにとってお客さんの業界じゃなければ、あ、そうなんですね、そうなんですねぐらいの話でしかないわけなんですよ。つまりその相手のレセプターっていうのをちゃんと理解する、まあ私どもはお客様、顧客を理解する、個人なども理解する、そういったことを言っていますが、このレセプター、受容体というものが人の脳みそにはあって、コミュニケーションする上で1対1でも1対多でもですね、まあ多になってきたら複数のレセプターがあるわけですけども、その中で多い、最大公約数的な、レセプターっていうのが何かというのを掴んでコミュニケーションすると、まあマーケティングで言ったら反応していただける方が増えたり、そんなことになってくるわけですよね。はい。なので、つまりはですね、相手がちゃんと考えていることをしっかり理解して伝えましょうよってことですね。プレゼンテーションの場であっても、じゃあ自分たちの会社を紹介するっていうことであっても、今よりも一歩二歩三歩でもですね、改善することっていうのがあると、そういう小さな積み重ねの集積で、売上が1年間で3割他の平均の方よりも上がるとかですね、なんなら倍とか5倍10倍っていうような成果が上がることも出てくる、そういった細かいことを気にしている方っていうのが、気にしている、気にして神経尖らせるではないんですけど、自然とできる方っていうのがやっぱり成果を出して、言ってるよなっていうのは非常に思いますね。自然と、まあお客さんこうだからこうしといた方がいいなって言ってですね、常にそのようなお客さん側の視点考えっていうのを理解している方っていうのはやはり非常に強い、強いと言いますか、営業でも成果を出す、マーケティングでも成果を出す、社内の評価でも成果を出す、社内のコミュニケーションでも成果を出すっていうふうになってくるかなと思います。ただまあ万能ではないんでね、コミュニケーション、じゃあ、素晴らしくいい人が、何ですか、売上ナンバーワンのセールスマンかって言ったらそういうわけではなかったりするので、まあそれはそれでバランスっていうのが必要ですけど、コミュニケーション、まあセールスもマーケティングもコミュニケーションだというふうに考えればですね、そういった相手っていうのを絞り込んでいくことが大事ですよねと、考えていることをしっかり捉えていくっていうのが大事ですよねっていうことが大前提ですね。で、ここからちょっと拡張で、ワントゥーワンだったら分かりやすいんですけども、ワントゥー N になった場合は、N をコントロールするっていう、N をコントロールするというか、トークによってですね、自分たちの、発信によって、多くの方に、言ったら1億2000万人にしっかり伝えるなんていうのはなかなか難しいわけですよね。なので、やるべきことっていうのは絞る。セグメントを絞る。領域を絞る。その絞ったところにいる、じゃあ100分の1ぐらいのセグメントで言ったら100万人ですね。じゃあさらにセブンアンで見たら1万人。1万人の方々が、のほとんどが受け取るようなメッセージって伝えられるよねと。そしたら逆に言ったらその1万人っていうのはどういう方なのかなっていうふうに考えるのがセグメンテーションとかターゲティングポジショニングのお話ですし、昨今のデジタルで、語られるような、まあ、パーソナライズなどもその絞り込むことによって、メッセージを伝わりやすくするっていうのが、まあ、基本的な何ですかね、考え方になってるかなと思うんですね。で、つまりはこの伝え方1対1のコミュニケーションっていうことと、1対 N の だけれどもその受け取っていただける、まあマーケティング効率が高いとかですね、そういったような状態を作るっていうのは絞り込むってことが必要になってきますねと、同じような考え方の拡張で、はい、説明ができたりもするので、ちょっとそのセグメントとかターゲティングっていうよりもセグメントの重要性っていうのが言いたいことでした、はい、伝え方による受け取り方の違いがあるから、同じようなレセプターを持ってる方をまとめた方がいいですよねっていうことですね。はい、今日は以上です。伝え方による受け取り方の違いということをお話しさせていただきました。では B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。